さて2020年初の甲府シャイニータウンです。スタジオには樋口雄一甲府市長にお越しいただいております。樋口市長、明けましておめでとうございます。
はい、村上さん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今年も改めてよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
樋口市長、今年1年はどのような1年に。
はい、昨年はまさに甲府市にとりましてメモリアルイヤーでありました。その余韻をしっかりと今年つなげてですね、開府500年で培ったさまざまな伝統文化、そして新たな事業、これをしっかりと未来につなげていく、そんな年だというふうに思っております。はい、加えましてオリンピックイヤーでありますから、さまざまなスポーツ、甲府はフランスの卓球とレスリングの事前キャンプ地、ホストタウンになっておりますから、そこを中心にスポーツシーンを楽しみ、またいっぱい作っていけるような、そんな1年にしたいなと思っております。
はい、はい、さあ今日はですね、今樋口市長にもありましたが、スポーツシーンというワードが出てまいりました。はい、今日はですね、新春企画としましてスタジオにスペシャルゲストにお越しいただきました。はい、ヴァンフォーレ甲府アンバサダーの石原克也さんです。石原さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
そして今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
樋口市長と石原克也さんがこうお話ししているの、私初めて見たんです
よ。ミスターヴァンフォーレですからね。
はい、ありがとうございます。僕も遠くからずっと見ていました。なかなか近寄る機会もないので。
そうですか。
お上手な。
ヴァンフォーレ甲府とチーム名にね、甲府がついているわけですから、市長、やはり応援しがいっていうのありますよね。
はい、もうずっと応援しておりますし、昨シーズンはプレーオフまで来ましたので、今年こそは J1 復帰をですね、サポーターと一緒に応援したいなと思っております。
はい、
頑張ります。
はい、石原さんはですね、 YBS ラジオでもこう解説をしていただいたり、本当に我々もお世話になっているんですが、樋口市長、聞きたいことたくさんあるじゃないですか。
あります、あります。この2年間ね、子どもたちの育成やフロントと選手の間の役割をされてきたという話でありますけれども、きっと若い選手、あるいはまだこれから大学進学とかしていく選手たちが、石原さんを見てサッカーを始めたとか、石原さんのプレーを見てああいう風になりたいとか思った選手がいっぱいいると思うんですよね。
はい、
ぜひそういった甲府の子、山梨県内の子を育成をしていただいたり、育てていただける、そんな役割をですね、ぜひ力を入れていただきたいなと思うんですけ ど、その辺はどうなんでしょうか。
そうです、ゆくゆくとしては、出身地が全部山梨県、まあ、甲府市であったり、山梨県っていうチームできていけば、もっとサポーターの皆さんも盛り上がることは間違いないと思うので、
なるほど、
地元で長く活躍できる選手、そういう選手をたくさん出てきてもらうのが僕の今の仕事の一つなのかなっていうふうに思っているので、そういうことができれば、
素晴らしいですね。
はい、
では2019シーズンのヴァンフォーレ甲府をちょっと振り返っていきたいなと思うんですが、はい、最終順位はリーグ戦5位という順位でプレーオフに進出いたしました。はい、20勝11分け11敗という、まあ、そんな成績で、勝ち点が71、得点が64得点の40失点、得失点差は29と、まあ、そういった数字がヴァンフォーレ甲府だったわけなんですが、石原さん、はい、この2019シーズンのヴァンフォーレというのは改めてどんなチームでしたか。はい、
スタートダッシュがものすごく良くてですね、多少引き分けも多かったんですけれども、やっぱり8戦9戦負けなしのやっぱりスタートダッシュ、今までしたことなかったので、すごいいい出だしをしたとは思ってるんですけれども、やっぱりその中で勝ちきれない試合っていうのはやっぱりあったと思いますし、20勝したんですけれども、昇格するには勝ちで80が欲しいんですよね。となるとあと3勝分必要なとなってくるので、11敗のうちの3試合を勝ちにつなげて23勝できるようになると昇格できるようになると思うので、その3勝ってやっぱり簡単じゃないんですけれども、そこを目指してね、2020シーズンはね、やってほしいなっていうふうには思いますね。
そうですね、伊藤新体制になって、まあ、今年2年目に入るわけなんですが、その石原さんから見た今出た課題というところ、その後勝ち点を積み上げるために必要なものってどんなことなんでしょう。
シーズン途中で先制点を早めに取られてしまう試合っていうのが多々あったので、まずその失点しないことっていうのはまず第一に必要だと思います。
はい、
あとはなかなか逆転勝ちができるシーズンではなかったので、やっぱりそれだけの力をつけれるようにね、伊藤監督にはシーズン最初からね、強気な姿勢で選手を指導していってほしいなと思います。
はい、
私初めて J2 を1年間通して見て思ったのはですね、やっぱり試合数がすごく多いですから、1試合1試合ごとにやっぱり集中して、あるいは1点を大切にしてほしいと思ってたんです、はい、ですからそういった意味ではですね、すごく充実した昨シーズンだったというふうに思ってるんです。ただ今おっしゃられたように追いついて引き分けが多かった、11引き分けですね、はい、そこが 2,3 試合勝ってれば、はい、J1 に行けたんですね。ですからそこを期待したいですね。まあ、選手層もある程度一定の厚さが必要かなというふうも思いながら応援してました、はい、
2020年といいますと東京オリンピックの年にもなりますから、日程の変更なども出てくるわけなんですね、
はい、そうですね、詳しい日程は出てないんですけれども、やっぱり東京でオリンピックが開催されるということで中断期間もあると思いますし、その分過密にはね J2 も J1 もなると思うんですけれども、はい、やっぱそこはさっき市長さんがおっしゃったように、やっぱ選手層の厚さっていうのは、はい、今年は昨年に比べてより大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。
多分オリンピックで中断する分を他のところでインターバルがない試合が組まれると思うんですね、中1日と2日とか、
そうですね、
大変きついスケジュールになると思います、
はい、さあその中でですね、その過密日程といいますか、そんな後押しをするのが我々市民、はい、サポーターだと思うんですが、はいはい、ちょっと思い返していただいた中でですね、柏レイソルをホームに迎えました2019年の9月14日、はいはい、第32節ですね、
はい、台風500年記念特別スペシャルマッチという題してですね、はい、大勢の市民が応援に駆けつけました、500の一文字、あるいはさまざまな500年記念のですね、グッズをすべてのサポーターの皆さんにプレゼントさせていただいたり、いろいろ勝利のためにお手伝いさせていただきました、
うん、はい、石原さん、はい、ああいったこう周りからのサポーターの後押しっていうのはやはり大きいのではないでしょうか、はい、
そうですね、本当にいつも支援していただいて本当にありがたく思ってますけれども、特に試合に関してはメインスタンドから見てたんですけど、一文字の500というのはすごいなんか身震いするぐらいちょっとびっくりしまして、毎試合やっていただける
わかりました、わかりました、
そうですね、でも、はい、ああいったな選手の力になるわけなんですね、
本当なりますね、
独走していたね柏レイソル、残念ながら勝利には至らなかったんですけども、
はいはい、それこそね金園選手の劇的な同点ゴール、
復活ゴールでしたね、
はい、8ヶ月ほどね怪我で試合出られていなかった中で の、はい、貴重な同点ゴールを生んだのが金園選手だったんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、また2020シーズンというところも、はい、まあ、そういった選手の台頭というところに注目したいところでございま す、
はい、
さあそしてやはり問題は今年ですね、
そうですね、
樋口市長、はい、ズバリヴァンフォーレ甲府に期待することどんなことでしょう。
もちろん J1 に僕たちを連れて行ってくれることです、
うん、はい、すでに伊藤監督続投が決まっていますが、
はい、そうですね、素晴らしい監督だと思っております。昨シーズンね序盤から采配を任されて負けてる試合をドローに持ち込む、そして大きく攻撃的なチームを作り上げてきた、うん、そのことは非常に今年さらに花を開いていただけるんじゃないかなと思っております、
はい、石原さんから見てこの2020シーズンというのはどういったヴァンフォーレが見られますか。
そうです、ヘッドコーチとして昔ヴァンフォーレ甲府でコーチした渋谷さんが戻ってくることが決まっていて、
はい、
あの方はすごい甲府のことを分かってくれるというか理解してくれてる方なので、うん、伊藤監督とも以前タッグを組んでますし、うん、そういう面でもやっぱりチーム力っていうのはさらに上がっていくことが期待されると思うので、
はい、
そこは選手もね本当思いっきりやれるような環境にあると思います、
うん、
なので昨年のようにスタートダッシュをできるようないい準備を今からしていってほしいですね、
うん、そうですね、サポーターがこうワクワクするゲームっていうのを石原さん見せていただきたいですね。
そうですね、やっぱりさっき樋口市長もおっしゃいましたけど残り引き分けで終わってしまう試合が多かったので、うん、そこをやっぱり逆転勝ちであったり残りロスタイムで点取れるようなね、その迫力のあるようなチーム作りをしていってほしいですね。
そうですね、
はい、
さあそしてですね話少し変わりまして、甲府といいますと健康都市宣言というものが樋口市長ありました、
はい、去年ですね4月1日から中核市という新たな市に移行いたしまして、保健所機能を持つ健康支援センターというものを旧愛用小学校旧市役所庁舎のところに作りました。今まで以上にですね市民の健康公衆衛生等々ですね行政サービスを充実をしていこうというものであります、
はい、
そして市民お一人お一人の健康、そして地域の健康、ひいては甲府市全体の健康をですね今まで以上に増進をしていこうということであります、う
ん、はい、
でスポーツはやっぱり健康に一番のアイテムでありますから、それぞれの市民が一つはスポーツをしよう、自分の健康に興味を持っていこう、 その中でやっぱりプロスポーツのことを教えていただける、うん、直接スポーツ少年団やいろいろなところにですね、あの守りの選手もスタッフの皆さんもお越しをいただいて、健康増進スポーツ振興に力を入れていただいておりますけれども、うん、さらに今年はですね、そのことにまた私どもお願いをさせていただいたり応援をしていきますけれども、うん、あの一緒にやっていただければありがたいですね。
はい、はい、石原さん、クラブとしてもそういった地域の皆さんと一緒に体を動かすようなイベントを催しっていうのもありましたね。
そうですね、サッカー以外にもヨガであったり、うん、いろいろなスポーツをやることで、もちろんバンフォーレ甲府もそうですけれども、うん、健康にいることっていう大事さ、はい、っていうのは選手からも発信もできますし、クラブとしても発信もできると思うので、うん、はい、今年はよりねそういう意思を強くしてやっていきたいなっていうふうに思います。
石原さんも現役時代、そして引退されて2年3年目の年になるわけなんですが、何か気を使っていることとかありますか？
あんまり我慢しないことが健康に僕にとっては一番いいのかなっていうふうに思いますね。
我慢しない、
ある程度やっぱりもちろん栄養のバランスというのは大事なんですけれども、その中でやっぱ食べたいものを食べたいときに、そこでやっぱりストレスを溜めてしまうといいプレーもできないと思っていたので、そういうことは心がけてましたし、うん、今となればやっぱり人と会うことをすごい意識してますね。
人と会う、
はい、人と会うことでパワーをもらって、それを自分のパワーにするっていうのが自分の健康につながるんではないかっていうふうに考えまして、いろいろな人の話を聞いて自分に生かしていこうっていうふうに思っています。
樋口市長は何かそういった健康面で気遣っていることとか？
残念でありますけれども毎日朝昼晩、はい、いろいろな会議会合が重なりますから、あまり遅くまで飲食をしないとかいうことは心がけてます。そして一定程度の睡眠は必ず取ろうというようなことを心がけているんですけれども、はい、ままならない時もあって、
なるほど、
はい、今年こそはと思っております。
そうですね。さあ今日はこの時間を使って樋口市長と石原勝也さんにバンフォーレ甲府のサッカーについてのお話をたくさんしていただきました。はい、では最後に樋口市長から今年のバンフォーレ甲府に求めるもの、応援メッセージをお願いいたします。
はい、昨シーズンもそうでありましたけれども、ぜひ1試合1試合1点1点を大切にしていただいてですね、タイトな試合、タイトなスケジュールになると思いますけれども、サポーター一丸となって応援を今年もしますので、ぜひ私たちを J1 に連れていただく、その目標をみんなで一つにして、去年の流行語大賞じゃありませんけれども、ワンチームでですね、うん、頑張っていただきたいというふうに思います。
はい、
応援させていただきます。
はい、ありがとうございます。
では石原さんもリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、昨年はなかなかホームで勝ち点3を取れない試合が多かったので、今年は本当にホームでね全勝する、いつも思ってるんですけれども、うん、特にホームでは必ず勝つという気持ちを強く出してもらって、はい、我々はそれをフォローするような立場でありますので、そして J1 昇格をね、はい、自動昇格を狙いまして、ホームでそういういい方法ができるように、非常にいい方法ができるようによ
ろしくお願いします。
はい、
今日はスタジオに樋口雄一甲府市長、そして石原勝也バンフォーレ甲府アンバサダーにお越しいただきました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。